Jesus was leaning. 私たちの生活の基盤はどこにあるかなのかをもう一度見直さなければならないというのがやってまいりました。ここでパウロはですね、第一コリントの3章の中で言っていることはですね、誰もすでに添えられた、土台の他に他のものを添えることはできないと同じもしました。確かに、聖書を長く読んでいますと、私たちの基礎になる土台はですね、神様がやっています。神あって私たちの人生は幸せであり、そして神あって、そしてその土台の上に建たれた家として私は作られました。アダムが神に創造された時に、皆さんご存じのように、ご自分の神様の御手を持って作られ、その中に神の息が吹き込まれた時に、アダムは生きるものとなりました。ですから、アダム以来ですね、エヴァもそうでありますが、その神様の息を受けていない人は誰もいないんです。聖書の中に呼ぶ気というのがありますけど、呼ぶ気の中に、誰が骨の中に神の霊を入れたらしているか、その人間の命を与えたのは、この誰であったか知っているかというくだりがあります。神様が私たちの骨の神髄の中に神様の息を吹き込んでくださり、生きたものとなったと書いてあります。またその霊はどこに帰るのか、作られた方の元に帰ると聖書は私たちに教えています。これにしてですね、私たちの人生というのは土台はイエス・キリストへなければならない。ですからクリスチャンであればあるほどですね、私たちは自分の人生がキリストに由来しているということを知らなければなりません。ちなみにパウロはですね、第一コリントではっきりとこのように言いました。次に、この土台でありますが、マタイの16章を見てまいりますと、ここに登場なる言葉があります。イエスは彼らに言われた、あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペトロは答えて、あなたは生ける神の御子キリストです。するとイエスは彼に答えて、バルダナのシモン、あなたは大変です。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の神聖ですと、このように書いています。ここで、このイエス様はペトロを読んで、そしてあなたの上に教会を建てると言ったんですね。シモン・ペトロよ、あなたは岩です。あなたの岩の上に、もっと大きな岩の上に私は私の教会を建てると言いました。イエス様ご自身の聖書を通して私の上に教会が建つということをおっしゃいました。ですからシモン・ペトロの上に、岩の上に、シモン・ペトロの上に家を建てるということではありませんでした。しかし、誤解してですね、私たちはペトロの上に教会が建つんだ。そして、教皇の上に教会が建つんだ。大きなですね、教会組織を作って、政治団体としてですね、教会と日本を作ってしまいました。私たちプロテスタントはそれに反抗して、反発して、この聖書が大事であり、聖書の中に書いてある神様が何者も変え難い神であることを信じて、そのようにプロテスタントを作り上げたわけであります。まあ、私たちは自由にですね、神様を知ろうといたしました。神様は私の自分の頭で理解しようとしましたので、いろんな教科が出てしまいました。神様を捉えることができない人間の知恵で神様を捉えようとしたので、いろんな教科だけでそれが正しいというふうにですね、プロテスタントは書かれる分裂をいたしました。これにしてですね、しかし全ての土台はイエス・キリストであり、イエス・キリストがその土台なしらでなければなりません。ペテロは、例えば、あなたはペテロスです。あなたのペトロスの上に、岩の上に私は家を建てよう。まあ、イエス様はペトロというのをですね、ペトロというのをですね、転がせをしているものに話をしました。ですから、私たちの頭で理解できないので、 それを誤解して、キリストを作ってしまったんですね。この聖書の中にこういうことが書いてあります。ペテロよ、あなたは、ペテロです。フラトの聖書を見ますと、このように書いてあります。ペテロはピエールと言って、小石もピエール、小石もピエールと言います。でも、ユアはボーシェという言葉、単語は間違いない。ピエール、ペテロよ、あなたはピエールだね。小石ですね。でも私は私の教会をボーシェの上に、岩の上に建てると、これにイエス様をおっしゃいました。ですから、正しく読んでおりましたらですね、間違った、キリスト教会を作ることはありませんでした。その後、私たちも愚かになりましたから、分裂を繰り返して、聖書を本当にですね、理解することができませんでした。もし、ペテロが、教会のもとに土台であるというならば、それは大変だと思いますね。例えば、聖書を見ますと、マタイの16章の15節からお読みしましょう。ちょっと取りますね。イエスは言われた。イエスは、私は苦しみを受けて、天に昇っていくと、このようにお話をされました。そうしましたら、マタイの16章の15節ですけれども、あなた方は私を誰だと言いますか、この最後のものですね。バレナシモン、ですね、私は苦しみを受けて天に戻っていくとこのようにお話をなさいました。そうしましたら、シモン・ペテロが、いえいえ、そういうことはありません、もうあなたは神の子供、キリストですから、天の軍勢を読んで、全世界を支配する王の王、主の主として働いたらいいというものにおっしゃいました。そうしましたら、イエス様は、黙れ、サタン、ね。ペトロに、黙れ、サタンと言って、彼を退けて、あなたは神のことを思わないで、人のことを思っているところに言われました。ですから、ペトロはですね、何度も何度も失敗いたしました。黙れ、サタンと言われるようなこともありました。それから、最後の最後でイエス様の十字架を、十字架にかかるイエス様を、何度も知らないと、ピラトの官邸で言いました。また最後にはヨハネと弟子のヨハネと自分がどっちを神様を愛していらっしゃるか、そういうことも言っておりましたし、そしてエルサレムの教会ができました時に、クリスチャンたちがたくさん教会に来たんですけども、古い信者を恐れて、ユダヤ人ですね、ユダヤ人の信者を恐れて、ユダヤの立法に生きることを守ることを教えたこともガラテヤ方に書いてあります。これにしてですね、ペテロは何度も何度も失敗を繰り返しながら、そして立派に成長していくことができました。ですから、ペテロの上にイエス・キリストは教会を建てるということはありえないんですね。ペテロの土台の上に、人間の土台の上に教会が建つということはですね、絶対にありえない。どんなに、優れた人でやろうとしても、人間の知恵と力は敏感であります。もし私たちが信仰生活の土台を人間に持っているなら、自分の力に頼っているならば、早くもそれはですね、その人生の大きな発展に出会ってしまう。でも私たちが神様に土台をしているならば、人生理想を土台らしさとして、土台としてですね、人生を築いているならば、どんな問題があってもですね、その問題に資することなく、対応できる、そのような素晴らしい信仰生活をすることができます。まあ、このようにしてですね、ペテロは何度も失敗しました。このように、私たちの信仰生活はどこにあるんだろうか、何を中心に信仰生活をしているのか、私たちは見なければならない。第3番目に、ダビデ守る。鼻で演出するものに、頼るなということをですね、私たちに教えております。詩編の元に戻りますが、詩編の18節の2節に、神こそ我が岩、我が救い、我が親子だ、私は揺るがされることはない。ね、人間ではなく、神が我が人生の土台であるならば、揺ることはないと、ダビデは告白いたしました。 篇の62編の6節に、18章に主は我が、岩を我が砦で我が救い主、身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が岩倉。また62年の一節の中には一節二節ですね。私の魂は黙って神を待ち望む。私の救いは神から来る。神こそ我が岩、我が救い、我が岩倉。私は決して揺るがされないと書いてあります。これに、このいろんな場所で神こそ私たちの土台である、神様に従うときに揺ることがないということを私たちに教えております。ペトロの上にこのキリスト教会が建っています。キリストの上に教会が建っています。私たちは教会、キリスト教会の上に、キリストの土台座主の教会の上に建っているということを私たちは一人一人指摘しなければ、もし私たちがイエス・キリストに出会うことができるならば、次にどういうような形を出会うでしょう。それは聖霊様との交わりを通して、私たちはイエス・キリストを私たちの土台とすることができます。ヨハネの一番最後ですね、ヨハネの7章の37節を読みしますと、イエスは答えて言われた。この水を飲むのは誰でもまだか。しかし私が与える水を飲むのは誰でも決して買うことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命の水が湧き出ます。しかしイエスは振り向いてペトロに言われた。あ、こんなところに出てきましたね。いいですね。さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは去って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の不足から生ける水の川が流れているようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからであると書いてます。イエス・キリストを信じて次の5月に洗礼を受けて、1ヶ月の後に聖霊を受けました。そして、その後に、1980年代ですね、79年の12月に御三人の教員で、一生懸命によって、1980年に就職することができました。まあ、イエス・キリストを信じて、世の中は、出ていく卒業時に接種を受けたわけです。その時に、どっちを取ろうか、神を取るべきだろうか、信仰の道を歩むべきだろうか、それとも祖母本来であるこの世の中の社会人の生活を取るべきであるか、まあ、いろいろ考えたんですね。で、小さな時から考えていたことは、自分の人生を振り返るその時が来た時に、悔いのない人生は見たいところに出会っておりました。で、そして自分のこの感じるままに人々に主張しましたけど、それがなかなか理解できされなかったんですね。その時に考えたことは、この日本に生み出された生まれたということは神様の計画の中にあるんじゃないだろうか。まあ、いろいろ考えましたね。アメリカも嫌いでありましたし、どちらかというと、この東南アジアとかアジアに対して責任を日本人は持つべきだという考えがありましたし、そして戦争は嫌だけども戦争は好きだという点もありましたし、また戦争は嫌いだという点もありましたし、まあ、いろいろ考えております。そして最後に、最終学年の時に社会に旅立つ時にイエス・キリストを受け入れました。そして悔いのない人生を生みたいと考えた時に、イエス・キリストの息をこの日に決心いたしました。洗礼を受けてもう私の人生はイエス・キリストだということで、 そしてイエス様が導かれるままに就職をしましたら難しいから難しいことであろうと思います。ご当時一人で梅田の職場に行きまして、まあ、今はハローと言いますけど職場に行きまして、就職活動になります。そして就職活動の時に聞いたことはですね、私はクリスチャンでありますから、日曜日の礼拝に出ますよ、日曜日は絶対に午前中は絶対に礼拝に出ますから、それでよければ、またその時に木曜日の祈祷会がありましたので、木曜日の祈祷会はできたら行かせてほしいという条件です。まあ、そういうふうにしてやりましたら、一見のですね、日曜日仕事をしている仕事、職場の、この社長はですね、ああ、気に入ったということで、就職を、させていただきました。そうしましたら、入ったらですね、営業マンは日曜日に、なんと、喫茶店で営業会議をする。お酒が入って営業会議をするということです。まあ、私はお酒飲めないので、クリスチャンなので、日曜日 の, その夜のお付き合いはできないから、いいですかということで、営業活動をしております。そうしましたらですね、そこの店長がですね、急に方針を変えて、お酒が入るのは営業会議にふさわしくない。まだ実際店で営業会議するのはこれはふさわしくない。だから自分 の, 会社の中で営業会議しましょうというふうに方針を変えられてるんですよ。何でも何でもしておりました。この会社の方針が変わってしまいました。で、中で私が賛同したりし、賛同するというのはおかしいですね、人には聞こえないんですけども、理由を語ります。ずっと理由を語ってますし、賛美、時間があれば賛同して、そして、表では出さないんですけども、木曜日になったら祈祷会に行きたいなという気持ちを多くの人が感じたみたいです。そしてどんどんどんどん道が開かれて、そしてそこで就職して、また次の職場、また1980年には祈祷会に行ってお祈りして道を開いていただきました。まあ、それにですね、不思議なことでありました。イエス・キリストを信じることはハンデキャップを持っているかのように、これは苦しいだろうかと思いましたけども、道が開かれているところですね。これは人間では絶対ダメだと思うところで、神様が道を開いてくださる、奇跡的に道を開いて、本当に就職することができたんです。で、イエス・キリストを奴隷化した日本で、もうイエス様を、何を言われるか、どのように導かれるか、その中に全てを慣れていくときに、道が開かれるということを書いています。ある時は、イエス・キリストを信じることによって、職を制限されまして、そして嫌な職場に導かれました。で、その場所に、その仕事に入りますと、全部例えたものを吐き出して、何発それをですね、誰にも言わずにずっとその仕事をしていました。そして、どんどんどんどんお金がなくなって、とうとうそこが過ぎたときに、不思議なことに、神様が誰かの口を通して、苦しんでいるんじゃないだろうか、もっとですね、おおらかに全部明けっぴろみにした方がいいんじゃないだろうかと道を選んでいる。そして、そのうちですね、その会社に入ったんですけども、任された仕事がたくさんありました。例えば、韓国の放送してましたけど、韓国で放送を作りました。そのために日本の電通とか、制作会社に借金が1000万あったんです。与えられたその貯金通帳は38万しかありませんから、1000万円の赤字だと38万で、次は給料を払わなければ、職員さんに給料を払う、払っといてねって言われたら、もう38万しかないし、これ払えないですね。で、もう仕方ないから自分の給料を入れたり、自分のお金を入れたりして、また数々の回転させるようなそれなしことをしていました。で、時々、1年に3度ぐらいですね、長院先生がいらっしゃいまして、アメリカで現金を持ってもらってきましたよ、 小切手もらってきましたよ、こういう現金がありましたので、これで貸し札で6ヶ月ありだ、そういう意味で借りました。まあ、そういうような状況はですね、分かって、あ、日本には現金を持っているこれだけども、日本は物価が高いんだ。何をするにも、するにも、ものすごいお金が韓国と違って、4倍のレートの差があるから、どんどんかかるんだということが分かったので、今度はですね、もう世界からですね、各地からこの現金がですね、寄せられて、まあ、その円滑に回るようになったんです。まあ、最初の時はですね、もう日本は本当に大変だったと思います。で、韓国に時々行きなさいと言います、韓国に行きましたら、なんとかお金を持って、活動資金ですよって言って、600万ほど置いてやるんですね。で、やる人、その当時は日本にお金を持っておくことはできませんでした。ですから、ポケットに600万を忍ばして、みんなに持たせていただいて、この韓国から日本に行くという道が、そういう方法しかありませんでした。でも、神様は、どんな時にも、あなたが何をおっしゃるのか、あなたの言われるままに行きます。その時に、教会があったんですけども、もう人間の作った教会ですから考えません。神様が言われるままに、導かれるままに、全てを委ねてまいりますということを表現します。まあ、皆さんご存知のように、私は、伝道師会はですね、キープギアに行っておりました。西宮です。神戸ですね。そして、その当時の教会はですね、推薦教は 大阪の資本教会で書いていただいたんですけども、無理やったんです。無理やったんです。全部抜かれましたけども、一度も教会の礼拝に出ることはなくて、神戸にまで行ったんです。で、神戸で3年間、10ヶ月でおりまして、進学生。卒業して、伝道して、2年間神戸におってですね、毎年、この祈っておりました。大阪で書いた。大阪の開拓のビジョンがある、そういう夢と幻を持ってですね、神戸に行ったけども、神戸で、ずっとおるならば、あなたの生活を保障すると言われたことがあります。でも、私は、検診のために、大阪で伝道するために、検診したんだから、最初のビジョン変えません。神様が言われたビジョンに従って、私は自分の人生を無視したと言って、神戸から神戸大阪にまた話してきました。まあ、大阪に戻ってきてもですね、西宮で集会するし、この福沢で集会、福沢の近くで集会するし、また、その人が、この泉で、導かれて教会、集会、教会を建てるということもありました。まあ、このようにですね、自分の人生を振り返ってみても、いつもですね、神様が私の人生の土台であるということは触れませんでした。どんな時にも、神様の御心だけが、自分の人生である、人生の導きであるということは、全然触れることはなかった。で、一度こういうことがあります。教会でなければならないときに、神様の導きの中にあって、不思議と教会でなければならないときに、どうしたらいいのか。教会でるということは、サタンの中に飛び込むように教えられておりましたので、その当時、そういうことはありませんでした。一つの教会に植えられたならば、その教会にずっと一生来なければならないという教えがあります。聖書、でも、ね、教会にはおいたいし、別に私は問題がないんだけども、教会の方で抱かれてしまう違う方向に、ところに行かなければならないし、そこに行っても神様が働き合うし、こっちにも神様が働き合うし、もう本当に信仰に立ち上げて、本当に身を裂かれる。感じです。でも聖書を読むほど、鼻で息するものに限りな。たとえ教育教法がどういうことを私たちに教えていても、教えていたとしても、聖書に従うというところがあります。そして聖書に従って、導かれて、教会でなければならない、違う教会がすぐに与えられていることで恋愛することができました。まあ、それにしてですね、イエス・キリストを土台とする信仰生活を教えるならば、どんなに避難がやってきたとしても、必ず助けていただけるということが分かりました。 まあ、その時に一番大事なことは聖霊様との交わりです。私たちはイエス・キリストは頭で理解することはできません。神様を理解することはできません。でも聖霊様に、聖霊様が私たちと交わりをするときに、神様の御心を聖霊様を解きほぐして私たちに理解させてください。神様の言葉を、あるいは神様の言葉を砕いて翻訳して私たちに教えてください。私たちに、私たちが理解できやすいように聖霊様が砕いて神の御心を私たちに悟らせてください。そういうことを私たちは知ることができました。ですから信仰生活の中で確かにイエス・キリストを土台にすることは非常に難しいことはあるんですけど、でもイエス・キリストを土台にするということは聖霊様によって導かれたままに生きるということが大事だということを知ることができました。イエス様は私たちにもう一人の別の助け主を父なる神様にお願いして私たちの助け主として送ってくださる備えに奉仕しました。ですから今私たちの内側にいらっしゃる聖霊様、聖霊様は、まあ、もちろん神以下の神で、神様でいらっしゃいますが、この聖霊様はイエス・キリストの御心を、まだ父なる神様の御心を砕いて私たちに与えてくださるために私たちの人生に与えてくださる。ですからこの聖霊様を呼べばすぐに答えると。父なる神様はなかなか読んでも読んでも、ああ神様私を助けてください、こんな状況にありますけども、どうにかしてくださいというのをなかなか言うことはない。でも聖霊様は私たちに足しげく私たちの内側にてください。私たちを導きの中に入れています。ですから私たちは容易にイエス・キリストを土台とする信仰生活の中に立つことはできるんです。この聖霊様の働きを通して交わりをなくしては、このイエス・キリストを土台として私たちは信仰生活をすることはできます。この一節を言っていますが、イエス・キリストを土台にする人生というのは聖霊様を中心とする生活、交わりをする生活を通して私たちは実践することができます。イエス様がまだ十字架にかかる前だった、かかった後にこのようにおっしゃったように、さて祭りの終わりの大いなる日に家と明かして大声で言われた、誰でも渇いているなら私の音に来て飲みなさい、私を信じるのは聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。まず誰でも渇いているなら、もし私たちが人生に関係を持って、まだ私の人生に何が土台であるかよくわからない、私の人生はどこでどういうふうに間違ったかよくわからない、でもどんな状況の中にあっても、もし渇いているならば、人生に問題を持っていらっしゃるならば、私のもとに来て聖霊様と交わりしなさいとイエス様は私に教えてください。ですから私たちはどんな人生の中にあっても、この聖霊様の働きを今日も認めて歓迎するようにしてください。そしてこの聖霊様が私たちの人生に働くときに、私たちは妨害しないように、私たちは邪魔をしないように、自分自身を退けて、自分自身をこの神様を前に置いて押し出すように私たちはしなければならないと。そのようにして先ほど言いましたように、イエス・キリストを土台とする素晴らしい人生をですね、建築するようにしてまいります。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい皆を賛美いたします。神様が私たちの人生の中に、あなたの人生の土台があれば、土台はイエス・キリストであるということを教えてくださいました。どうぞイエス・キリストを土台とする人生は、何があっても気をすることなく、困難を覚えることなく、平安な日々を過ごすことができることを感謝します。また、イエス・キリストを土台とすることは、イコール、聖霊様によって助けられて、それを実現させることができると教えてくださったことを感謝いたします。今日、今も働いてくださる聖霊様にお祈りして、交わりをして、そしてこの方を全面的に前に押し出して、そして人生を キリストを土台とする信仰されたと行ってくださるようにお願いいたします。どうぞお一人お一人で祝福してください。また困難の中にある人々をご覧ください。どうしたらよいのか、日中も三日も行かないような状況の中にいらっしゃる方に助けの手を止めてくださるようにお願いいたします。ぜひ私も手に入れられ、主イエスキリストの皆によって祝福しておいでください。アーメン。